ラジオセラピー幸せを育む心理学こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は松山での選択理論勉強会の指導に横浜からお越しくださいました講師の小松陽子さんにお話を伺います。小松さん、こんにちは。
こんにちは。
実は小松さんとは昨年小松さんの講座に私が参加させていただいて、とってもアットホームな勉強会で気づきもたくさんいただきました。ありがとうございました。
とんでもございません。
はい、はい、で今日は小松さんと選択理論の出会いや、そして小松さんが見る選択理論について伺っていきたいんですが、
はいはい、
まず選択理論との出会いはどういったところにあったんですか？
はい、私は自分の価値観を押し付ける外的コントロールそのものの子育てをしてきたんですね。でその結果、思春期になった子供がとても荒れました。昔でいうところの積み木崩しの状態になりました。でそこから自分なりに何とかしようとすればするほどどんどん悪化して、でどうしようもなくなって、夫婦でカウンセリングを受けたのが選択理論との出会いです。
じゃあ大変な状況を選択理論で乗り越えたという経験がご自身お持ちなんですね。
はい、そうです、はい。
その時に感じた選択理論の魅力はどういったところだったんでしょうか？
そうですね、まあ、その時というよりもじわじわと感じてきた魅力なんですけど、まあ、自分で幸せになる選択ができますよっていう優しい、そういう優しさと、人や過去や環境のせいにはできませんよっていう厳しさが両方あるところですね。
自分で幸せになる選択ができるという優しさと、はい、人や過去や環境のせいにはできないという厳しさ、
はい、
そうですね、自分で選んでるんですよね。
そうですね、
全てね、はいはい、じゃあ実際にいろいろと選択理論的な考え方や行動を実践していって良かったことや変わっていったことを具体的に教えていただけますか？
はい、もちろん元々のきっかけである子供との関係が以前より良くなった、これが一番嬉しいことなんですが、私自身のことで言うと、セルフコントロールができるようになって、
はい、
今までの息苦しい生き方がとても楽になったっていうことです。
セルフコントロールっていうと例えば、
今まではこう人との違いを許せないっていうふうに思って生きてきたんですね。でも今はどんなに違う人でも、あ、面白いな、そういうふうに考えるんだなって、そういうふうに思えるので、まあ、心が穏やかになる、
はいはい、
そういう体験をしています。
あ、こうイライラしたりざわざわしたりしませんよね？
そうですね、減りますね、
はいはい。では、現在の小松さんの、活動なんですが、カウンセリングをご自身がなさっていたり、あるいは選択肢の指導をなさっていたりしてますよね。
はい、はい、そうなんです。私先ほど息苦しい生き方と言いましたが、若い頃から長い間摂食障害の症状があったんですね。でその時は自分自身でも異常な行動に悩んだんですが、選択理論を知ったことでその行動の謎が解けたんです。
例えばどういうことですか？
実はその行動は欲求充足の方法の一つであって、不健全ではありましたが、私が選んだその時点では最善の行動だったんですね。私は自分なりに一生懸命基本的欲求を満たそうとしてたんです。例えば痩せて褒められたり、周りが心配すると力の欲求が満たされましたし、好きなものを好きなだけ食べることで自由や楽しみの欲求も満たしていました。私なりには理由はちゃんとあったんですよね。
なるほど、
まあ、そういう方法でしか満たせなかったということなんですけど、だからまあお金にしろ時間にしろ、体調も崩したりしましたし、失うものも多かったんですけど、おそらくその時は得られるものの方が大きかったんだなと思います。
今だから振り返って言えることですよね、はい、
そうですね、本当に選択理論のおかげです。はい、
でも摂食障害っていうのは、はい、一般的にはね、治療が必要なものですよね、はい、
そうですね、 精神的な病気とされているので、治療が必要だと言われていて、食事療法であったり薬であったり、そういうものが必要だと思われてますね、でも私は自分の体験から、最大の治療は健全な欲求充足をすることなんだなというのが分かりました。
健全な欲求充足、
はい、
なるほど。で、今その経験から、現在の小松さんの活動につながってるんですよね。
そうなんです、そんなことを伝えたくて、2010年から摂食障害の本人とその家族のためのグループカウンセリングを行っています、
はい、
そこではいろんな欲求を満たせるような、そんな場所になるといいなと思って始めたんですが、
具体的にカウンセリングで選択理論で問題が解決した例があったらですね、ちょっと教えていただきたいんですが、
実際に来られているのは長年病院に通って薬を飲み続けている方、あとは入退院を繰り返してもなかなか良くならないっていう方が多いです。あとは摂食障害だけっていう方はほとんどいらっしゃらなくて、だいたい他にも依存症と言われるような症状を持っている方が多いですね。で、多くの方は物の考え方、見方が否定的というか、私もそうだったんですが、ネガティブなので、何か問題が起こった時にどうしてもマイナスの方に目がいってしまうんですね。で、それを変える訓練をするんですが、行為や思考を変えるのにはどうしても抵抗があります。あんまり効果的じゃないと思ってても、慣れ親しんできた行動パターンを変えるのは本当に大変なんですね。で、行為や思考を変えるよりも、薬を飲む方がもちろん早いですし、ということで良くなったなと思ってもまたこう戻ったりという、行きつ戻りつという感じで、本当に改善までにはかなり時間がかかるなというふうに思います。
そんな中でも、プラスに転じた方もいらっしゃるんですよね。
はい、もちろんそれでも長いこと通ってくださっている方の中には、マイナスの状況をプラスに置き換えることができるようになったり、行為と思考を変えることで感情にどっぷり浸からなくなる、そういう変化は多かれ少なかれどの方にもあります。
はい、
あと薬をやめた方もいらっしゃいますし、健全な欲求充足を見つけて理想的な形で卒業していかれたという方もいらっしゃいます。
そうやって、カウンセリングの活動もしながら、他にも、指導であったりいろいろな活動なさってますよね。
摂食障害だけじゃなく、さまざまな依存症と言われる方のカウンセリングをするうちに、やはり症状が出てからでは回復するまでにかなりの時間がかかるということを日々感じてきました。それで、なんとかこの状態になる前に選択理論を伝えることができないかっていうふうに考えるようになりました。それで今はカウンセリング以外に選択理論の講座やカウンセリングのロールプレイ学習会などを行って選択理論の普及に努めています。
これからもどうぞますますご活躍ください。今日のゲストは横浜からお越しいただきました、日本選択理論心理学会講師の小松陽子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここで松山支部から選択理論入門講座ラッキーセブンは選択理論のご案内です。毎月7の日、7日、17日、27日に選択理論初心者のための講座を開いています。詳しいことは日本選択理論心理学会西予支部のホームページをご覧ください。またこの番組はポッドキャストで配信中で、過去の放送もお聞きいただけます。南海放送のホームページにあるラジオ番組ラインナップからこの番組のバナーをクリックしてみてくださいね。ラジオセラピー幸せを育む心理学、この番組は三亀海の駅潮彩館、太陽ファーム、千味エキス、アチーブメントと愛媛選択理論研究会の提供でお送りしました。